Yes, morning. 柳沢義康、これぞ幸福の花盛り。甲州夢麹の提供でお送りします。
FM 富士 Yes Morning。私森雄一のナビゲートでお送りしています。さてこの時間は柳沢義康、これぞ幸福の花盛り。甲府市は2019年に開府500年の記念イヤーです。このコーナーでは毎回詳しい方をお招きして、私森雄一と一緒に山梨県甲府市の街の発展にとてもゆかりのある柳沢義康について楽しく学んでいきましょう。さあ今回からですね、義康の子である義里について伺っていこうかなと思います。今日のテーマはですね、義里の誕生と才能です。早速詳しいお話を甲府市教育委員会林部明さんに伺っていきます。林部さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
では早速伺っていきますが、まずは義里の誕生についてですね。
柳沢義里は江戸時代中期の大名で、甲府の第2代藩主、甲府のお殿様です。小説などでは義康の長男と紹介されていますけれども、兄である長男が生後2日後に亡くなっているので、実際は次男なんです。
そうなんですか。
1687年、上京4年、義康30歳の時に生まれまして、最初の名前は綱千代と言いました。
なるほど。
将軍綱吉との関わりが大変深かったことも知られています。
では藩主義里の誕生について伺います。
義里23歳の1709年、宝永6年、五代将軍綱吉が亡くなりますと父の義康が隠居します。義里は家督を継いで2代目の甲府の藩主となり、次の年から甲府城に住むこととなりました。徳川家が治めていた時代も、藩主義康の時代も、領主といっても実際は江戸に住んで支配していたために、領主が実際に甲府城に入ったことはありませんでした。実際にお城にお殿様が入るということで、甲府の城下は大変なにぎわいであったということが知られています。義里が甲斐に入国した時のエピソードなどは今後の放送にご期待いただきたいと思っています。
わかりました。お父さんの義康は、政治以外にも文才画才があるというお話もこれまで伺ってきました。で、作品も残しているということなんですが、じゃあ子供である義里はいかがでしょう。
ズバリお父さん譲りの学問好きです。父の教えを守り引き継いだ結果でしょうか。義里は信玄像や武田二十四将図などを描きました。また和歌俳句を好んだことも知られています。中でも和歌については幕府のお抱え学者北村紀銀や霊芸院、父義康から特別に指導を受け、赤玉和歌集などの歌集も発表しています。今日は殿義里が残した和歌の中で僕が好きな一首をご紹介したいと思ってます。
はい。
深緑苔も幾とせ古寺の、庭に色濃き秋のもみじ葉。この歌はどこで読まれたのかは分かりません。江戸か、それとも甲斐か、それとも後に移る奈良大和郡山でしょうか。義里が郡山に移るのは新暦で9月下旬です。義里は大和郡山に移ってからの秋にこの歌を読んだと私は想像しています。古都奈良に実にふさわしいと感じるんですね。地面に、そして石に広がる新緑の苔と、秋の日に照らされた燃えるもみじの鮮やかなコントラストを絶妙に読んだ、素晴らしい歌であると思っています。甲府を去った悲しみを込めたのでしょうか。もみじの色にもどこかしみじみとした静けさを感じさせるのは、そのせいかもしれません。ではもう一度。深緑苔も幾とせ古寺の、庭に色濃き秋のもみじ葉。他にも優れた作品がありますから、ぜひ触れていただきたいと思っています。
素敵な詩ですよね。9月ということで芸術の秋でもありますから、とても心にしみるそんな和歌でした。では林部さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
柳沢義康、これぞ甲府の花盛り。今日は義里の誕生と才能をテーマにお送りしました。来週もお楽しみに。